SSKRadio.tv Sapporo Soundkeep Radio and TV Broadcast from Hokkaido Production by SSK Radio
偽用水の先読み。どうも皆さんこんばんは。いや、こんにちはの人もいるし、おはようございますの人もいますかね。はい、どうも、偽用水こと佐藤用水です。今回ですね、偽用水の先読み久々の復活ということで、皆さんね、楽しみに待っていた方もまあいたかもしれない、いないかもしれない、まあ、そんな番組でございますが、久々に偽用水の先読み復活ということで、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。まあ、というのもなんでこの番組急に復活したんだという話なんですね。この SSK ラジオ、第1週から第4週までっていうのは大体番組が決まっていまして、まあ、第1週が、土曜日のね、週末トラベラーのヒートポップジャパンで、第2週が、あれか、佐藤壮介の、独立宣言だっけ、ラジオキングダムだっけ、はい、そんな番組で、3週目が、まあ、我々佐藤巨大のフリーダムラジオで、4週目が、ダブルキングダムという風な形になってるんですけども、第5週って、まあ、たまにあるんですよ。その第5週が、まあ、8月はありまして、まあ大体第5週ある時は、まあ、前だと一休さんと、まあ、局長が、まあ、小学校時代からの、まあ、知り合いというか友人ということで、そこでラジオやったりとかしてたんですけども、まあ、いかんせん今月はその局長がですね、第5週あることすっかり忘れておりまして、番組がねえと、どうするというのがですね、この収録開始のですね1時間2時間前ぐらいに連絡がありまして、誰かなんかやってくんないって話があり、まあ急遽私佐藤陽水が偽陽水の先読みを、まあ、撮り始めたというわけなんですね。で、まあ今何日かと言いますと、8月の、28日ということで、配信が30日なので、2日前に今何撮るかが決まって、そして収録をしているというわけなんですね。果たして間に合うのかね。ちょっとドキドキしながら今収録をしております。まあなので本当の意味で今回緊急で回していますというやつですね。ね、よくある YouTube とかはね、よく緊急で動画回してますとかって言いますけど、本当に緊急で回しないからね、大体ね。大体まあ、緊急ってことにして回しますか、みたいなことでやってますから。ね。騙さないでください、皆さんね。うん、まあ、そんな、いらない悪態をついたところでですね。今ちょっとどれぐらい緊急なのかっていうことを表現、ちょっとするのにどうすればいいのかなっていうところなんですが、まず一つ目。今回まあ、いつもだったらね、局長のスタジオ、まあ、エジソンスタジオで収録してるんですけども、今回はレインスタジオ、まあ、つまり陽水の自宅です。自宅で今録音をしているというわけです。はい、ね、マイクも最近買いましたんで、そのマイクを使って今録音をしているということなんですが、普通に今日お休みだったので、絶賛料理中、絶賛洗濯中ということでですね、今洗濯機回ってるし、今鍋に火かけてるし、なんで多分よく聞いたら、さーっていう換気扇が回ってる音、あと洗濯機今乾燥かけてるんですけど、乾燥機の音入ってんじゃねえかなって思うぐらいに、いろんなものが今動いてます。まあ、それぐらいにですね、今本当に急にちょっと撮ってくんないっていうことがありましたんで、まあ、撮ってるということですね。はい、いやでもよかったよね、本当に。あ、鍋今止まったわ、火止まったわ。ピーって音絶対入ってよね、今。まあ、それぐらいね、今すごい、なんていうの、生活感の溢れる環境で今収録をしているというのが、この偽用水の先読みというわけでございます。はい、というわけで、そろそろですね、オープニング放送と終わりまして、ちょっと一回 CM お知らせを挟みまして、まあ大体 フリートークをね、20分ぐらいかな、ちょっとお送りしようかなというふうに思っております。はい。というわけで、今回はですね、この偽予想の先見、大体30分くらいの番組ということになりますので、ぜひ皆さん、今週第5週後のスペシャルプログラム、偽予想の先見ですね。どうぞ、お楽しみください。インターネットプロトコル、ブロードキャスティングステーション、SSK ラディオ。僕と一緒に科学しませんか？札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。
落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ
一休
枝平のファーストテイク。
落語協会かい。
詰め上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。
ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く。
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。SSKラジオ内では、塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは、国語専門塾磨くで検索。
木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
はい、というわけで、偽予想の先読みお送りしております。佐藤陽水です。よろしくお願いします。はい、というわけで、まあ、さっき鍋がちょうど火が止まって、今ちょっとね鍋をちょっとこうな鍋の中身ちょっとなじませるために今火止めてる状態なんですけども、一体何作ってんだって話ですよね。せっかく生活感のあふれる状態で今録音しておりますので、まあ、せっかくなんでちょっとその辺の話もねしていこうかなと思うんですけども、今豚の角煮作ってまして、佐藤教団のフリーダムラジオを聞いてくださってる方々はね、過去にそんな話もしていたので知ってるって方もいるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、過去に豚の角煮をね、今日局長と宗介さんにちょっとね振る舞いまして、思いのほかうまいと。バカにしてやろうと思ったけども、臭そうと思ったけどと、臭そうって匂いの話じゃないですからね、悪口言ってやろうと思ったけども、意外にうまいじゃねえかという話をいただきまして、まあ、それぐらいちょっと豚の角煮私結構自信があるというか、うまいの結構ね作るの得意なんですけども、やっぱ定期的に食べたくなるんですよ豚の角煮って。まあ脂も多いしね、なかなかそのいっぱいいっぱいこう一気に食べられるもんではないんですけども、定期的に食べたくなるんですよ。で、結構豚バラの塊肉って高いじゃないですか。グラム自分がよく行くスーパーだとグラム400円とか、まあ、安くても200数十円ぐらいするんですけども、イオンの火曜市ね、やってるじゃないですか、火曜日ね、安くなる日あるじゃないですか。あの日に行くとなんかね豚バラが異常に安いんですよ。さっき言って400円とか200何十円みたいなするところが150円ぐらいで買えるんですよ、グラムね、半額以下ですよ400円から比較すると。もうこれチャンスじゃないですか。なんでこれをもう逃がさず、こう逃さずね、こう回収をして、今しっかり煮込んで、今ちょっと休ませてるところで、多分美味しく仕上がってんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと今はね、さすがに収録中なんで、ちょっとさ、食べながら、もちゃもちゃ言いながら収録するわけにもいきませんので、とりあえず今は、ちょっとね、煮汁をなじませて、ちょっと美味しく、後でいただこうかなというふうに思うんですけども、実はちょっと今失敗結構してまして、ゆで卵あるじゃないですか。まず一つ目の失敗ね、家帰ってきて、 あのさあ豚の角煮作ろうかなと思って冷蔵庫開けたら卵がねえと、卵全然足んねえじゃねえかっつうことで、あ買わなきゃなっつって卵買いに行ったんですよ。しかもお風呂入った後にもう汗かいちゃってさ、いやそんなね今日暑くないんですよ、最高気温25度6度ぐらいだからそんな暑くないですけども、なんかね汗かいちゃって、まあさすがに汗かいたまま料理作んのもな、なんだまた鍋がピーピーってなね汗かいてね、料理するわけにもいけませんので、ちょっとシャワー浴びようかっつって浴びた後に気づいて、もうしょうがないからまたちょっと着替えてゆで卵で、ね、卵買いに行ってですよ。でな、まあ、鍋使ってゆで卵ゆでたんですけども、なんていうの、新鮮な卵ってまあゆで卵しにくいんすよ。皆さんなんか経験あります？こうゆで卵をこうちょっと賞味期限だいぶ切れかけぐらいの方が殻むきやすかったりするじゃないですか。まさにあれで、ゆで卵5個用意したんですけども、まあ1個目ポロッポロになりすぎて、もう黄身だけみたいになっちゃって、もうしょうがないから食べる。2個目、白身が3分の1ぐらい剥がれる。3つ目、まあまあうまく剥けた。4つ目、白身が、もうほぼない、若干黄身の周りに白身が歩かないぐらいのゆで卵。5つ目、まあまあ成功。結果的に、ね、煮卵が僕大好きなんですけど、もうその豚の角煮作る時のね、5個中1個もうないし、もう食べちゃったし、2個はボロボロっていうね。もう早速こう善と多難なそんな今豚の角煮作りなんですけどもね、ちょっとまあそんな、若干ショックを受けた状態で収録をしているにしては声明るいんじゃないかなと個人的には今思っております。はい、というわけで、まあね、今ちょっと料理の話はしましたけども、いかんせんね、まあさっきも話しましたけども、これ本当に緊急で回してるんですよ。緊急で回してるんで、まあ話すネタがない。ないんすよ。そりゃそうですよ。だいたいやっぱね、話すネタ用意しとくんですよ。そろそろ収録だから、ちょっと過去に書き溜めたメモでも見ておこうかなとか思うんですけども、まあそういうのも、正直あんまないので、今回は、正直一本のフリートークにするほどではないが、ちょっとなんか気になったなと思ってメモしておいたものがいくつかあるんで、まぁ、ちょっとその辺お話ししていこうかなと思うんですけども。なんか今月のフリーダムもそんな感じだった気するけど、まぁいいか。ちょっとそんな話をね、ちょっとしておこうかなと思うんですけども。これ皆さんちょっと共感してもらえたら嬉しいなってものなんですけど、おじいさんが、まあ、近所で自転車乗ってたんですけど、なんかね、いわゆる競技用っぽいヘルメットあるじゃないですか。こうなんか流線形でこう穴開いててみたいな、ちょっとこうなんていうの、明るい色がついててみたいな、そんなのあるじゃないですか。あのヘルメットかぶって自転車乗ってたんですけども、明らかに自転車が子供用じゃんっていう自転車なんですよ。っていうのもやっぱり車輪もちっちゃいし、見た目もなんていうの、赤とかこう黒でこう色塗られた、なんかこうちょっと雷っぽい模様が書かれたやつで、もちろんロゴもなんか英語で、まあ、聞いたことないメーカーの方があるんで書いてあるんですよ。でカゴもいわゆるなんていうの、網のさ、金属の網とかじゃなくて、プラスチックのカゴ。子供がサッカーボールとか入れとくやつ。あと、まあ、で、ちょっと昔だと DS とか多分入れてたんだろうなっていうようなカゴ。あんな自転車を、まあまあな坂道漕いでるんですよ。うちの近所、まあまあな坂道がちょっとあって、自転車で行くにはちょっとしんどいんじゃねぐらいの坂があるんですけど、そこを、結構必死に、ちゃんと立ちこぎして漕いでる姿を見て、 なんかグッときたんだよね。あの、理由はわかんない。俺、理由は全然わかんないし、グッとくる要素が、まあ、ないわけではないが、なんかさ、その、別に感動的なこと何かが起こってるわけじゃないんだよ。なんかその、ね、自転車でこう向かう先に、ね、例えばその、ね、こう、助けに行かなきゃいけない人がいるとかさ、そういうのがあるわけでもないし、ね、後ろでこう、ね、サライ的なものが流れていて、今自転車ね、100キロマラソンに挑戦してますみたいなさ、まあ、自転車の100キロマラソンって大したことないけど、ね、時速20キロで航空としたら、特に宗介だとそんな大したことねえんだろうな、100キロなんてな。多分4時間5時間ぐらいついちゃうんだけど、まあ、そういうことをしてるわけでもなく、てか、そんな背景知らねえし。でもなんか、こう、必死に漕いで、頑張ってるっていう姿が、なんかグッときたんだよな。なんでこれグッときたのかっていう理由が、なんとなく考察できた人、こちらまで、先読みアットマーク sskradio.com、tv だ。sskradio.tv、先読みアットマーク sskradio.tv までお送りください。お願いいたします。はい。うん、まあ、ね、多分その、おじさんがなんか頑張ってるっていう姿がちょっとかっこいいっていうのが、やっぱ一個なんか乗っかってるんだろうね。多分。そういうのがあるし、あと、その時に乗ってる自転車がママチャリじゃなくて子供用の自転車っていうのが、なんかお子さんいるのかな？そのお子さんの自転車を借りて、ちょっと急がなきゃいけないところに行くっていう姿。そして、自転車乗る時にちゃんとこう、一応ね、努力義務だから、被ってなくても、特に、警察から怒られるっていうことはないんだけども、ちゃんとこのヘルメット、ちゃんとしたやつを被って走ってる姿。多分そこに何か言い知れぬグッとくる感じが、多分あったんだろうな、俺な。うん。っていうのが一つ。まだあるから。まだあるから、この、フリートークするまでもないトーク。まあ、それでも俺5分くらい喋ってんだけど、これ1本でね。はい。あとね、地下鉄乗ってて、ふとこう、隣に見たら、なんか、綺麗なお姉さんいて、ああ、なんか綺麗なお姉さんいるなぁと思って、右腕なんとなく見たんですよ。まあ、T シャツっていうか、ノースリーブだったのかな？着てたから。なんとなく右腕見たら、タトゥー入ってて、ああ、まあまあ、タトゥー入れる人もいるか、と思って、よーく見たら、どう見ても、パソコンなのね。しかもいわゆる MacBook みたいなパソコンじゃなくて、なんていうの、ブラウン管時代の古いパソコンの画面なわけね。あれ何？いや、わかんないんだ。その、で、最近なんか何が流行ってるか知らないし、確かにね、その、なんていうの、ベイパーウェーブっつうの。なんかちょっと昔の、ベイパーウェーブとかと、なんていうんだろう、あれ。こうちょっと昔の音楽がちょっとレトロっぽいやつがなんかこうちょっとたまにシティポップだ。シティポップがちょっと流行ったりみたいなのあったりするから、そういう観点からそのちょっと昔っぽいそのブラウン化のパソコン画面みたいなのが流行ってるのかもしんないよ。で、確かにそういうのを YouTube で見ることはたまにある。けど、なんでタトゥーに入れたんだっていう。わかんなくて。特にその人がなんか身につけてるものが、そのなんか IT っぽいものでもなければ、なんだろう。ね、身につけてのアクセサリーみたいなのも、別にその、いわゆるネット文化っぽいようなものもなかったんですよね。ただ、右腕に入ってた入れ墨は、やっぱどう見てもパソコン。なんだろう、パソコンの入れ墨ってことは、なんだろうかな。それを入れてることで、IT 業界入れねえかなみたいな願掛けなのかな。まあ、願掛けだとしたら、その願掛けはめちゃくちゃ間違ってるけど。なんだろうね。なんかね、こう、それ見てから、たまにふと思い出しては、あれなんだったのかなってことをちょっと考えたりするんだけど、全然その、 なんていうの、そのタトゥーを入れる理由は思いつかないし、うん、まあちょっとこれも皆さんのぜひ考察というか、あのこういうの実は流行ってるんですよみたいなのがもしあったら、ちょっと自分が知らないだけかもしれませんので、ぜひ教えていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、まあこれは本当にちょっと皆さんに聞きたかったことだし、あの考察としても全然深まってないんで、ちょっと皆さんなんか知ってることあったら教えてください。はい、で三つ目ね。三つ目は、まあ、これも、また料理話になっちゃうんですけども。自分、まあ、その、本当に、ものづくりも好きなんですけど、まあ、その、まあ、多分その観点もあるんだろうね。料理ってね、やっぱ作るものであるから、それが楽しいから料理よく作るんですけど、まあ、その日も、昼間3時ぐらいからかな、一人で料理作ってて、今は収録してるんで、さすがに収録しながら飲むわけにいかないだろうっていうことで、何もお酒飲んでないですけども。まあその日はもう、ほんと3時ぐらいから料理作って、まあ4時ぐらいに、まあ、料理完成したから、まあ、そこからもう早速飲み始めてて。まあいい気持ちだったわけですよ。ねえ、昼から飲む酒ってうまいじゃん。あの、背徳感とこう入り混じってうまいじゃん。だからそれが好きでよくやってるんですけども、僕としたことがね、失態で、炭酸水なくなっちゃって。僕、まあ、お酒飲むときはハイボールなんですよ。っていうのは、ビール飲むと痛風痛くなっちゃうから。ね。ね。30代前半で、痛風おじさんですけどね。はい。なので、炭酸水ないとやっぱりお酒ちょっと飲めないんですよ。ね。ウイスキーも、まあ、ロックで飲むっていうよりは、まあ、ハイボールにした方がうまいよねってウイスキーだったりしたもんですから、まあ、ちょっと炭酸水ないとあれだなと思って、まあ、お酒買いに行こうかって言って、コンビニ行ったんですよ。ね。で、その時はね、まあ、そうだ、思い出した。その時は炭酸水、もうなんかもう、ウイスキーはいいから、なんか、発泡酒かなんか買いに行こうと思ったから、レモンサワー的なやつ、なんかちょっと、そういうのがいいなと思って、それ買いに行ったのかな。で、まあ、近所にコンビニあるんで、コンビニ行ったんですよ。そしたら、なんかね、カップルらしい人が、まあ、いたんですよ。まあ、なんか、店の中ブラブラしてて、ああ、なんか、まあ、カップル、まあ、いるか、と思って。まあまあまあまあ、まあって思いながらさ、お酒並んでる棚に行ったわけよ。で、何にしようかなと思って棚見てたら、そのさっきのカップルが、その、お酒並んでるところの前で、めっちゃイチャついてんのね。たっくん何するみたいな。いやー今日はさーみたいな、ちょっと甘いやつじゃなくてちょっと辛めのやつにしようかなーって。私はたっくんに酔いたいみたいな、ま、若干、いや、めっちゃイラッとしながら、いやてめえらいるから酒取れねえよってこう思いながらさ、まあ、見てるわけよ。そしたらさ、そのなんか、謎の、その、黒いオーラみたいなちょっと通じたのかな、ちょっとこう、チラッと見られてさ、ちょっとこう、少し避けてくれてさ、ああ、そうそう、ありがとうございますって感じで、と、棚の窓、ドア開けてさ、まあ、レモンサワー一本取ってさ、出るわけだけどさ、もう明らかにそのカップルが見るこっちの目、なんだろう、負け犬を見るような目で。もうさ。でもしょうがないんだよね。その時の服装がさ、さっきまで酒飲んでたからさ、もう、下はもうダルダルの、なんか捨ててこみたいなやつで、上はなんか昔のクラス T シャツみたいなやつだっけ。なんか明らかになんだろうな、勝ち組ではないっていう見られ方だったんだろうな。おそらくな。うんうん。今なんか思い返してみたら、しょうがねえな。そんな目で見られてもしょうがねえなってちょっと思い始めてきたけど。いやいや、しょうがなくねえよ。そんな目で見るんじゃねえよ、人間のこと。でね。そんなことがあってさ。で、その後、まあ、普通にお酒買ってさ、家路に着くわけよ。 家人っつっても歩いて1分2分ぐらいもんだからさ、歩いてさ帰っていくわけよ。そしたらさ、家のちょっと前のところでさ、またカップルいるわけよ。そのさっきとは違うカップルね。違うカップルがパピコ持ってて、あ、パピコちゃんと思ったらさ、カップルで分け合って食べてんのね。なんかさ、なんだろう、こっちはすごい微笑ましくなっちゃって、まず一個あるのは、あ、パピコをカップルで分け合ってるやつって本当にいるんだっていうね。まあ漫画ではあるじゃん、パピコとかさ、その二つで分けられるやつみたいなのさ、二人で分け合ってさ、こうなんかこう食べるとか言いながらさ、分け合って食べるとかあるじゃん。あれさ、目の前で本当に見ると思わなくてさ、いわゆる漫画の世界でしか見られない、リアルとリアリティの間みたいなのあるじゃん。リアリティってさ、ちょっと脚色加えた方がさ、あ、本当っぽいってなるけど、実際そんなことねえし、みたいなのあるじゃん。あれかなって思ったんだけど、本当にちゃんとそのパピコ分け合ってる姿を見かけて、なんかぐっと来たんだけど、まあ、ぐっと来てさ、ああ、よかった。なんか、いいもん見れたなと思って家帰ったんだけどさ、家帰ってさ、お酒飲みながらさ、なんか若干イライラしてるのね、自分ね。このイライラって矛先は僕なのか、それともカップルたちに向けてたのか分かんなくなって、そのこんなのにイライラしてんじゃねえよっていう、俺に対してのイライラなんじゃねえかなってちょっと思い始めてきて、さっきのね、カップルに対してもね、なんだろうね。まあ思ったのは、俺の器、なんか、おちょこみてえに小せえなと思って。なんか日本酒のおちょこみてえにちっちゃえなと思って。ね、某 YouTuber とか、ね、某アルチュールカラカラさんが持ってたような1リットルのカップみたいにでかくなりてえなって、思ったっていう話でした。というわけで、フリートークねえよとか言ってたけど、なんだかんだで20分喋ってんね。喋りすぎです。はい。よすいさん喋りすぎです。はい。ということで、一旦これでフリートークの方終わりまして、続いて、やっぱあのコーナーはやっておかなきゃいけませんので、ちょっとやっていきたいと思います。占いのコーナー。はい、というわけで、我が SSK ラジオ .TV が誇る占い師佐藤壮介さんの占いの方を紹介していきたいと思います。第5週目ということで、血液型占いね、行っていきたいと思います。まずは A 型のあなた、5本の棒の逆位置、意味は混迷、混ざるに迷うと書いて混迷ですね。はい。様々なことが同時に起こる一週間。一つ一つ片付けるしかありません。ラッキーアイテム、ジグソーパズル。B 型のあなた。4枚の鏡の正位置。意味は停滞。退屈に悩む一週間。自分が変わることを考えましょう。ラッキーアイテムは人生ゲーム。O 型のあなた、騎士の勾玉の逆位置、意味は頑固、堅くなになる一週間、素直に人の言うことを聞きましょう。ラッキーアイテムは恋愛シミュレーションゲーム、まあときメモとかかな。 AB 型のあなた、一本の棒の正位置、意味は出発点、新たなやり直しが始まる一週間、ここからもう一度始めましょう。ラッキーアイテムは印鑑。今週の一言アドバイス。解決に近道はありません。地道にやることです。はい、というわけで、まあなんか今週はまともな占いだったなって感じがしますね。うん。まあなんかでも混迷、ね、こうちょっといろんなことが起きて大変な人に対してラッキーアイテムジグソーパズルってどうかなと思いますけども、まあまあそこは そういうもんなんでしょうということで、まあまあ皆さんこの占いのアドバイスをもとにですね、今週も1週間頑張っていきましょうということで、占いのコーナー終わりまして、引き続きお知らせを挟んでエンディングでございます。インターネットプロトコルブロードキャスティングステーション SSK ラディオ、僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
落語協会をぶっ壊す。落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ、
一休
枝平のファーストテイク。落語協会かい。詰め上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。
ぶっ壊す。
あ、今なんか壊れた。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは、私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日、sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
はい、というわけでエンディングでございます。未成予選の先読み、お聞きいただきましてありがとうございました。まあ急遽始まったこの番組でございましたけども、まあなんだかんだでオープニングフリートーク挟んで、まあお知らせとかね抜きにして、現在収録時間、28分ということで、あれだね、なんか人間急に喋れって言われても何度なくお話はできるもんなんですね、というところでございますね。はい、というわけで今回のこの番組ね、未成予選先読み、お聞きいただいてですね、感想ですとかご意見、あとこの番組また聞きたいなとか、こんなトークしてほしいなってことがありましたら、こちらまでお送りください。先読み @sskradio.tv、 先読み @sskradio.tv までお送りください。お願いいたします。はい、というわけで、まあ本当に何でしょうね、人間って喋ってるとやっぱ体がこうなんでしょう、やっぱ熱くなるんですね、多分。なんだかんだ筋肉を使ってるから多分熱くなるんでしょうね。一応できるだけノイズが入らないように、今エアコン切ってんですけど、すげえ熱い、すげえ熱いから、今なんかわかんないけど急に収録やれって言った局長になんか切れてる。ふざけんじゃねえよって、なんか俺今ちょっと思って、別にあいつ何も悪くねえのに。まあでもね、仕方ないよね。急にあれっつって急に撮ってるもんだからね。まあ、感謝こそしてほしいですね。まあ、というわけで、なんでしょうね、エンディングって特に一人だとなかなか喋る内容に困るところでして、今僕は、何を目標に喋ってるかと言いますと、もう、早くこの収録を終えて、豚の角煮をハイボールで食いたいと、ね、その思いだけで今頑張っております。はい、あと、実はまだ使ってない食材というか、明日もまたお仕事なんで、明日のお弁当作りなんかしないといけないもんですからね、ちょっと終えまして、鶏のささみを使った、何作ろうかな、ちょっと悩んでます。酢豚でも作ろうかな。鶏肉です豚って、なんかあれだな、なんか北海道における あの豚バラの焼いたやつが焼き鳥っていうような感じで、鶏肉を使ったスープってなんかそんな矛盾があったりしますけど、まあそんなのをちょっと今日はね、その後作って、お弁当作りをして、ご飯食べて寝るということで、また今日も一日お疲れ様でしたということで、またこれからまた来週明日以降も頑張っていこうかなというふうに思っております。というわけで、この番組ね、ニセユースの先読み、皆さんのですね、あのちょっとした息抜きの番組になってくれたら嬉しいなというふうに思っておりますということで、以上、ニセユースでございました。次はいつになるかちょっと分かりませんけども、またの機会にお会いしましょう。さよなら、佐藤ユースでした。笑った